京都ハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境保全研究所エコ等の太田光平です。そして毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の皆さんとともにお話を進めておりますが、本日は中須正治さんと、また安田真也さん、もう2人にお越しいただいて進めていきたいと思います。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、もう3月末ということで、もうすぐですね、新しい年度がスタートしていくわけですけれども、ね、この季節はですね、まあ出会いもあれば、まあ別れと出会いがこうあるということで、実はですね、中須さんが、約10年間ね、この京都ハッピー NPO の最終週を一緒にね、こう番組をさせていただきましたけれども、はい、ローキンさんを、ね、退職、
はい、
ということ で、
そ う、
で、
はい
ね、
そういうことになりました。
いやいやいや、
なっちゃいました。
いや、なっちゃいましたね。でも新しいステップというか、ね、はい、定年ということもありますけれども、はい、どうですか、この10年こうやってこれて、最初に比べるとずいぶん慣れたように。
いえいえ、10年もやってんのにまだ慣れんのかっていうような感じで、いつも終わった後はもう後悔の日々で、あれも言うときゃよかったとかね、はい、ちょっともう少し分かりやすくお話できたらよかったのになっていうようなことの繰り返しの。
いや、本当にね、
10年なんですよ ね、
ね、あっという間に
しました。な、先に何年やろうとか言ってたら、
うんうんうん、いや、そう考えるとですね、もう考えあっという間に10年、まあ、たくさんの団体さんをね、中須さんの方からご紹介をいただき、またロッキンさんの取り組みもそうですけれども、いろんなことされてきましたね。
はい、
うん、
いろんなことしましたね。
そして、中須さんからサンダさんにバトンタッチと、
はい、そうですね、
いう形になりますね。
はい、去年の4月から、地域共生推進室に来て、で、時々こういう形でできないんですけど、まあ、本格的に4月からは、まあ、独り立ちということになりそうなんですけど、まあ、慣れないでしょうね、しばらくは。
まあ、中須さん10年やって慣れなかったと言って、
うん、そうですね。私1年ぐらいかけて慣れるようにします。
なるほど。いや、どうかな、サンダさん、あっという間にもう慣れて。
もう慣れてるんじゃない
ですか。そうですけれども、はい、いやいや、よろしくお願いいたします。
お願いします。
本日も素敵なゲストをお招きしていますので、どうぞたっぷりお聞きください。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りします。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は NPO 法人奈良ストップ温暖化の会副理事長兼事務局長の北浦由香さんと、そしてアースデー奈良2023実行委員会実行委員の吉田千尋さんをお迎えしております。北浦さん、吉田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
北浦さんと吉田さんにはオンラインで、出演をしていただいております。スタジオとつないでおりますので、よろしくお願いします。まずですね、NPO 法人奈良ストップ温暖化の会、ナソさんと通称こう、ね、皆さんお呼びされていますけれども、はい、ね、知らない方もたくさんおられると思うので、少しご紹介いただいてもよろしいですか、北浦さん。
はい、奈良ストップ温暖化の会、通称ナソはですね、もう名前の通り、奈良からストップ温暖化の輪を広げようということで活動している団体で、もう20年経ってしまいました。で、主な活動は本当に市民の方への、啓発ということで、小学校とか自治会とかに出かけていって、温暖化今こうなってるよとか、どんなことしたら、自分たちに対策できるかなっていうことをお話しするっていう講座をやったりであるとか、イベントで、環境のイベントで啓発して、まあ、体験しながら楽しくエコを学んでもらって、カーボンニュートラルに向かっていけるようにということで活動をしています。
なるほど。ロキンさんとの関係でいくと、ね、はい、いろいろ活動一緒にされていることもあると思いますけれども、
はい、
うん、いかがですか、北浦さん。
もう本当に近畿労金さんには大変お世話になっておりまして、今度、4月22日にアースデーなら2023を開催するんですけども、そこでも、春日山自然学校プロジェクトという、ツアーを、やるんですが、そちらの方に、ご寄付いただいて、させていただくことになっています。 この春日山自然学校プロジェクトは、近鉄奈良駅から歩いて行けるところに春日山原始林という本当に貴重なあの森林が残っていまして、そこを歩きながらあのその森林の素晴らしさと、でやっぱり今環境問題であの荒廃してきているっていう現状を知ってもらって、自分たち何ができるかっていうのを歩きながら考えてもらうイベントとして開催します。
なるほど、ね、あの今回の、ね、ロキンさんご寄付されたプロジェクト、あご一緒されているものに後で後ほど紹介させていただきたいと思いますけれども、あの吉田さんは、アースデー奈良の実行委員会としの委員として活動されているというふうにお伺いしましたが、アースデー奈良、少しご紹介していただいてもよろしいですか。
はい、アースデー奈良はですね、2007年から、17年目をあの今年迎えますが、もうあの完全にもう有志の市民でやってるような団体ですので、あの奈良県内の主に、まあ、奈良県内の NPO 団体さんでしたりとか、あの学生さんたち、大学生もたくさん参加してくれて、でみんなあのやりたい人たちが毎年メンバーを入れ替わりながらあの会議を半年ほど続けて当日を作っていくという感じです。
なるほどね、皆さんね、4月の22日アースデーっていう日知ってますかね。最近ずいぶんあの各地でいろんなイベントが開催されたりだとか、していますので、あの聞いたことあるよ、参加されたことあるよっていう方たくさんおられるかもしれませんけれども、実は世界でね環境のアクションを行う日ということで、いろんなことをされていますけれども、あのアースデーで行くと例えば銀座の歩行者天国ありますけれども、あれもあの特に原宿の歩行者天国ももともとは道路って誰のものなんだろうみたいなことで、スタートをしている、まあもともとアメリカの学生運動からスタートをしていて、まあそれが日本には早くに70年の後半80年代から、まあ、あの歩行者天国みたいなことも実はアースデーきっかけで世界にこう広がってきたみたいな経緯が実はあったりします。まあ、アースデーね、京都でもあの活動いろんな形でされていますけれども、奈良でももう17年目、うんね、あの市民でこう活動されていると言われましたけれども、あの、はい、随分パンフレットを見ると盛りだくさんな内容ですね。コロナ禍でもなんか特徴的なところ、あの今回の特徴的なところ、あの春日山の話は後ほどお伺いをすると思うんですけれども、もう少し教えていただいてもよろしいですか。
はい、今年はですね、あの若手の大学生でしたりとか、まあ、10代20代の方がたくさんあのメンバーに新メンバーに入ってきてくださったりして、若手が多かったので、あのグループに分かれてあの活動をしております。で、今年一番おすすめというかぜひ参加していただきたいのは、奈良駅さんコレクションというあのものを企画してまして、
はい、
個人の方が大切に使っておられる長生きさん の お品というか
を、ああの実際本当の長生きをされている方ではなくて、長生きされているもの、品物、
はい、
うん、
大事にあの思いをあの込めて使ってこられたあの長生きさんのものをあの実際持ってきていただいたり、あの投稿していただいても OK なんですけども、インスタグラムを主にあの使いながら、あの合計合わせて100年を目指そうという、
なるほど、
はい、チャレンジをしております。
100年、なんかあっという間にどうですかね。2年も3年もね使ってるものを5年6年10年みたいなね、100年こうあっという間にいってしまいそうな。
もう急遽1000年ぐらいにしたいぐらいですけど。
あ、本当ですね。でも本当にあのね、長生きというか長くねこう大切にこう使ってこられて、まあ、また途中でリペアされたりだとか、うん、されてね、あの大切に使っているものを多分各ご家庭にそれぞれね、あの少しないし、まあ、たくさんあるよって方もいらっしゃるでしょうね。うん、こういうのインスタグラムに投稿しようっていうキャンペーン、また当日会場に持ってきてくださいっていうようなことなんですね。なるほど、
そうなんです、
楽しみですね、どんなものが集まるかね。あのアースデーあの奈良2023ですけれども、場所は奈良公園ですよね。
うん、奈良公園上り王子園地です。あの近鉄奈良駅から歩いて5分ぐらいのところです。
すごくね、あの便利なところで分かりやすいところですけれども、もうアースデー奈良ここで開催されてもう長いんですか。
ここで奈良公園開催して17年。
あ、そうですか、そうですか。あの奈良での、まあ、環境の関心の高まりであったりだとか、まあ、いろんな 制度設計も含めてですね、那須さんもいろいろなところでこう活躍をされてきたと思いますが、この17年振り返ってどうですか。随分あの活動の状況とかって変わってきたりだとか、随分関心が高まってきたななんて実感を持たれてたりもしますかね。
そうですね、あのやっぱり SDGs があのだいぶ浸透してきたこともあって、あのそれと一緒に気候変動対策、カーボンニュートラルもあのちょっとずつ市民権を得てきてるのと、やっぱりこう暑さ熱中症になるとかで台風とか災害が来るっていうのが身近になったので、うん、ちょっと皆さん危機感を持ってお話を聞いてくださる方が増えたなって思います。
なるほど、そうですよね。この17年の振り返ってもう随分その直接的にこれ温暖化の影響なんじゃないかな、なんとか、はい、これはそうだという科学者たちの見解であったりだとか、そうですね、たくさんねありますもんね、
はい、
うん、まあ、そんな中で、ロキンさんとこう取り組まれるプログラム、このアセならで取り組まれるプログラムの一つですけれども、春日山自然学校プロジェクトということで、最初にねあの北浦さんの方から少しご紹介がありましたけれども、あのこの春日山自然学校プロジェクト、どんなものかもう少し具体的にあの中さん少しご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、このプロジェクトはあれは20年ぐらいからですかね、私どもの社会貢献預金笑顔プラスというのがございまして、まあ、預金を通して、市民活動を応援するという、まあ、そんな仕組みなんですけども、まあ、その、那須さん奈良ストップ温暖化の会 の、 あの NPO の皆さんに寄付金をお届けをしているお金を使ってあのこのプロジェクトをあの開催をしていただいているという、まあ、そんな関係です。ここのプロジェクトは春日山原始林を未来へつなぐ会とか、いろんな団体の方があの協力をしてこれをプログラムされてるんですけども、私もあの19年20年あの実際参加をさせていただいてね、はい、あの街中ではちょっと味わえないというか、うんうん、分からないことを、まあ、ここの、まあ、原始林という名前の通りあの春日山の中を歩いてあの自然を感じて、まあ、昔はこうだったよとかあの災害でこうなってしまった、まあ、木が倒れてたり、
はい、
まあ、そんな風景なんかも見れたりとか、まあ、奈良ですんであの鹿が、
うんうん、
あの歩いてたりっていうかあのいますので、まあ、奈良のあのなんですかね鹿の、害なんていうんですかねあの食べられてしまうんですよね、あの木の芽、
獣害被害が
、うん、まあ、そんなことのお話とかいろんなことが聞けて、あなるほどなっていうことを改めて、まあ、環境の問題というか私たちもどう考えたらいいのかっていうようなことなんかも歩きながら感じたりする、また専門家の皆さんがご案内してくれはるんで、あのちょっと賢くなったような、
なるほど、
勉強になる企画なんかなというふうに思ってます。このプロジェクトはあの2つありましてね、一つは先ほど申し上げた歩いて学ぶ春日山コースというので、あの今申し上げた通りにあの、どんくらい歩きますかね、小1時間ぐらい歩きますかね、
そうですね、
まあ、お話を聞きながらですので、はい、時々歩き山道を止まってあの木をの解説を聞きながらですので、小1時間ぐらい山道を上がっていって、あともう一つは、奈良公園でネイチャーゲームというのがあります。これは親子で参加する内容で、これはもう午前と午後の2つの企画があるんですけど、小学生以上の子どもと、まあ、親御さん保護者の方と一緒にあの奈良公園の中の自然を勉強するという、まあ、そんな2つのプログラムをあの組んでいただきまして、それをローキンの方で応援させていただいているっていうような感じになってます。
なるほど、
はい、
ね、この春日山は街中、まあね、もう駅からすぐ近いところで今回明日で今日奈良が開催されて、さらに春日山もその、ね、あの奈良公園のなんか中というかにあるんですかね、
はい、
うん、あの多分昔からこう里山として活用されてきて、ただ近年そのなかなかね山に入るっていうことが、もちろんアウトドアブームであって登山される方も多いかもしれませんけれども、何か山の、もの恵みをこう使いながら生活をするっていうような機会っていうのがね、めっきりこう失われてしまって、 うん、山の管理まだ町中なので多分春日山はされてる方なのかもしれないですけど、手つかずのね放置竹林なんか、放置林なんかも多い山が多いですもんね。まあ、こういうところに入ってどうその生態系がね、あの今のどういう状況なのかであったり、一人一人が何ができるのかなんていうきっかけ、あの考えるきっかけに、こういうところに入るとですね、なるだろうななんていうふうに思いますけれども、このあ、まあ、もう春日山自然学校プロジェクト、このアースデー奈良でも何度かされてきてるんですよね、うん、
はい、
でたくさんの、ね、まあ、これは、今回でいくと、まあ、お子様も含めてご参加できるような形ですかね。
そうですね、歩いて学ぶ春日山コースは小学校5年生以上 で、まあ、小学生以下は保護者同伴で、奈良公園でネイチャーゲームは小学生以上の親子で参加いただけるようになってます。
なるほど、ね、お子さんだけでも、まあ、参加せられるプログラム、親子で参加できるプログラムもありますので、まあ、このアースデーはね、まあ、環境のことを考えるということですけど、環境の話っていうのはね、どこにでもこう話は入ってくる話ですので、家族でね、みんなでこう楽しみながらこう学んだりだとか体感するなんていうことが、このプロジェクトでできると思いますので、ぜひご参加してみてはいかがでしょうか。まあ、後ほどですね、参加の仕方とまたご紹介をさせていただきたいというふうに思いますけれども、吉田さん、実行委員会でね、こう活動されている中でですね、このアースデーなら特に、まあ、ゴミをなるべくゴミを出さないようにというような工夫もされているというふうにお伺いされていますが、吉田さん、この中で離乳食器の取り組みされてるんですよね。
はい、そうなんです。
はい、どんなふうにこうゴミを出さない、まあ、離乳食器を活用してゴミを出さないような、ことをされるのかというのをご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、離乳食器はですね、基本的にデポジット制と言われる100円をまず来場者の方からお預かりして、で食器を貸し出して、でお返しいただいたら100円をお返しするという感じで、基本的にお金はかからないんですけれども、うんうん、やっぱりリユース食器ですので、何度も洗浄したりですとか、やっぱ衛生管理がすごい手間がかかるものでもあるので、なるべく来場者の方にはリユース食器もちろん使っていただくのはありがたいんですけども、マイ食器を持ってきていただくというような啓発もしておりまして、で同じくインスタグラムにマイ食器写真館という去年からしている取り組みなんですけれども、もう来場者の方が本当にお気に入りのね、可愛いお弁当箱だったりとか、お箸とか水筒を持ってきてくださって、それを毎回大学生たちが写真を撮ってくれて、写真館、素敵な写真館が出来上がってますので、ぜひご覧いただけたらと思うんですけども。
なるほど。いや、なるほど、なるほど。まあね、基本的には皆さん、これね、このアースデー奈良2023は全体で74のブースで、飲食がね、その中にもたくさんこう、74の中の、どれぐらいですかね、20-30ぐらいですかね、
20
ぐらいですかね、
はい、
うん、出店されて、そこでは実はもう使い捨ての容器で販売しないよと、
はい、
うん、で基本的にはお客さんがお持ち込みされたマイ食器であったりだとか、実行委員会さんの方からお借りする離乳食器で飲食を楽しんでくださいという形になるということですね、うん、で、はい、ね、多くの方々は多分アースデーに行こうってね思われて来られる方はマイ食器持って行こうっていうことだと思いますけど、フラッと立ち寄る今たともね、観光客の方も奈良も多分 たくさん増えてると思いますし、外国の方なんかもね、奈良公園なんかいると思いますけれども、お持ちでない方もマイ食器を持ってきてない方も離乳食器を借りて飲食を楽しむことができるよっていうことですかね。
はい、そうです、はい、
ぜひですね、このアースデー奈良、まあ、この離乳食器の取り組みだけではなくて、実はまあ、アースデー奈良自体持続可能なエネルギーということでですね、ステージなんかは、奈良コープの蓄電池を使ってこう運営されている、まあ、エネルギーにもなるべく省エネ、再生可能エネルギーを導入しようみたいなことで取り組まれてたりもしますので、どのようにその環境に配慮したイベント作りをされているのかであったりだとか、こういうところは家でも真似できるななんていうこともあったりもするかもしれませんので、そういうのを見つける楽しみもぜひですね持ってですね、行っていただければというふうに思います。少し日時もう少しご紹介しておきましょう。もう一度言いますか、4月の22日土曜日、雨天決行になります。入場無料で10時から16時、開催されております。場所は、奈良公園の、上り王子です。
上り王子園地
ですね。そうですね、上り王子園地ですね、はい、で開催されています、 アースで奈良でですね、インスタグラム等もありますし、サイトホームページもあるんですかね、はい、ありますので、ぜひですね、どういう中身やられてるのかチェックいただければというふうに思いますが、今手元にはもうホームページの方にもね、パンフレットの方が掲載されているというふうにはお伺いさせていただいてますけれども、はい、74のブースで特に、奈良を中心に、いろんな団体さんや飲食店さんなどもずらっと並んでいますけれども、
はい、
何かあれですかね、お二方ここはちょっとおすすめかなとか、こういうとこ見てほしいなみたいなことがあったら教えていただきたいんですけれども、北原さんいかがですか？
そうですね、やっぱり特徴としては奈良の NPO 団体とか本当に非営利で頑張ってる団体さん、人権の団体、平和の団体、原発のことを考えようっていうような本当に広い意味での環境の団体さんも出ていただいてるっていうのが奈良のアースで奈良の特徴かなって思ってます。
なるほど、ありがとうございます。吉田さんいかがですか？
はい、私はぜひ各ブースももちろんなんですけども、鹿がいいの、お散歩中の犬がいいの、子供を走り、裸足で走り回ってるみたいなちょっとカオスな空間が面白いかなと思うので、そこを楽しんでいただけた
ら。なるほど、カオスもいろんなものがねここにこうあるよっていう状態ですよね。中さん、昨年もおととしもご参加をされたというふうにお伺いしていますけれど、どうでした？
ぜひ足運んでいただけるといろんな発見があると思うんですね、はい、先ほどありましたように NPO の奈良で活動されているいろんな NPO さんが出されてますので、うんうん、こんな活動をしている団体がにゃとかいうことの発見とかね、自転車こいで電気を起こすコーナーがあったりとか、はい、あと食べ物も自然って言いますか環境に配慮された食べ物だったりとか、はい、ここに生協さんも奈良には3つの奈良コープをはじめ神戸自然派奈良さんとか、はい、生活クラブ、うんうん、奈良の団体も参加もされてますし、生協さんのいろんな電気の取り組みなんかも、紹介されたりしてるので、ぜひ一日があっという間に終わってしまうぐらいたくさんのブースがあったり発見があると思うので、ぜひ時間のある方は足を運んでいただきたいですし、もしちょっと時間がなくていけないよという方も、インスタとかフェイスブックなんかでも随時発信されてるというふうにされてる内容のようですので、そちらの方をご覧いただくとかいうのでもいいのかなというふうに思ってます。
なるほど、はい、そして、ロギンさんがご協力されている春日山自然学校のプロジェクトですけれども、はいはい、これは事前にお申し込みが必要なんですよね？
はい、
はい、
ね、そうですね、参加費は無料、11時から15時の間で開催されるということで、1つは歩いて学ぶ春日山コース、2つ目は奈良公園でネイチャーゲームということで、懸命にですね春日山自然学校参加希望と書いていただいて、メールでですね、お申し込みいただくという、メールもしくは電話でお申し込みいただく、
メールかフォームですね、
フォームですね、はい、でフォームはこのサイトの方に行けばありますかね。
そうです、パンフレットの QR コードを読み取っていただけたらと思ってますし、また SNS とかでも配信します。
そうですね、はい、パンフレットはね、いろんなところに置いてありますので、ぜひ手に取っていただければというふうに思うんですが、サイトをね見ていただいて、そこから入っていただくこともできますので、チェックをいただければというふうに思います。事前にお申し込みが必要な取り組みになりますので、早めにですねお申し込みいただければというふうに思います。お問い合わせの電話番号だけ今お伝えをしておきます、074249-6730 074249-6730、春日山自然学校プロジェクトに参加したいんですということでですね、お電話すれば、登録をしていただけると思いますので、またサイトからの申し込みの方法などもお伺いできると思いますので、ぜひですね興味関心ある方ぜひチェックしてみてください。
ラジオカフェのホームページにも、アースで奈良の、
はい、
ホームページ貼り付けますので、そちらクリックしていただくとこのパンフレットが出てきますし、パンフレットをご覧いただくと春日山自然学校プロジェクトのコーナー記事が紹介ありますから、はい、
うんうん、
そこに申し込み方法とか今、はい、太田さんおっしゃっていただいた内容で掲載されてますので、ぜひアクセスいただければと思います、
うん、 わかりました、ありがとうございます、はい。北浦さん、吉田さん、何か最後一言ですね、皆さんにメッセージがあれば、お伺いしたいですが、今度は吉田さんの方から。
あ、はい、ありがとうございます。アースデーなら2023はですね、本当に若いスタッフがどんどん増えてきて、ちょっとリニューアルしたような感覚があるので、ぜひ老若男女ね、たくさんの方に来ていただいて、奈良と、あ、ごめんなさい、鹿とイベントを楽しむという大気もぜひしていただけたらなと思いますので、どうぞご来場いただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。北浦さん、お願いいたします。
はい、もう同じなんですけど、中学生の出展もあったりとか、小学生がボランティアで運営していたり、本当に多種多様なアースデーならですので、そんなことも楽しみに来ていただけたらと思います。
わかりました、ありがとうございます。ぜひですね、4月22日奈良公園の方に皆さん足を運んでみてください。ということで、あっという間にこう、もう今日も時間が来ましたけれども、中津さんね、10年という長い間こう、はい、ご一緒させていただきましたけれども、はい、振り返っていかがですか。まあ、最初ね、まだ慣れてないという話も一番最初にありましたけれども、そうですね、
はい、まあ、あっという間の10年なり、もう10年なのかということなんですけども、まあ、京都をはじめ近畿圏、まあ、全国にいろんな市民団体の方が、うん、社会をちょっとでも良くしようということで本当に一生懸命活動されてるということを、まあ、このハッピー NPO の番組を通して全てお伝えはできないんですけども、まあ、ロキンと連携させていただいている団体にご登場、ご出演いただいて、まあ、今日みたいな感じで活動楽しくね、ご案内ご紹介できたのは何よりだったかなというふうに思ってます。まあ、NPO と経営ということでやってますけども、まあ、そんなことがいろんな形で発信ご案内できたらなおいいなということで思っております。どうもありがとうございました。
いや、本当にどうも長い間ありがとうございましたね。ロキンさんでのね、ずっと働いてることも含めて、このね、ハッピー NPO の活仕事が一つの仕事になるなんて多分入った当初は思われなかったと思いますけれども、
ほんまにね、
ね本当に中津さんがいてね、はい、楽しく番組進められました、はい、本当にどうもありがとうございました、はい、
こちらこそ引き続きよろしくお願いいたします。
神田さん、はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしく。慣れてないって言いますけど、春日山自然学校の紹介すごく慣れてるやん最後一言それだけは言わせていただきたいなと。
わかりました。中津さん、サンダさん、また奈良ストップ温暖化の会の皆さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫ロキンは、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ロキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンも老金で、詳しくは近畿老金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。